私はあまり小さい時の記憶というのはないんですけども、まだ私が10代の最初の頃だったでしょうか、一冊の本を読んだ、その中に書かれていたことだけはそれ以来ずっと忘れることがありません。その本の中で書かれていた一つの概念、そのことというのは、私がその後20数年間ずっと自分の中で噛み締めてきたように思います。考えれば考えるほど、どうもこの著者というのは正しいことを言っているのかなと思わされ続けているわけですが、一体どんなことを読んだのかといえば、そこで書かれていたことというのはこういうことでした。私たちの人生にどのようなことが起こったとしても、それが私たちが良いと思うことであったとしても、悪いと思うことであったとしても、幸いだと思うことがあったとしても、またそれが悲しいことだと思ったとしても、その起こっている出来事、それ自体にそのような思いをさせる感情や、そういった考え方というのは付随していないというものでした。つまり、その著者が言わんとしていることというのは、どんなことが起こったとしても、その起こった出来事に対して、それが悲しいとか嬉しいとか楽しいとか辛いとか決めるのは、出来事自体ではなくて、私たちがどう捉えるかによるんだということでした。確かに私たちの周りにはたくさんのことがあります。それらの多くは私たちにいろんな感情を浮かべさせます。あることが起こったときに私たちは悲しみを抱くし、別のことが起こったときに喜びを抱きます。それをどのように唱えるのか。それは私たちがどう物事を理解し、それを見ていくのかによるんだって。この本は別に信仰書ではありませんでした。聖書について書かれた本でもなかったし、この著者はクリスチャンでもなかっただろうと思います。けれども、先ほども言ったように、考えれば考えるほど、この著者が言ってることというのは正しいのではないかなと思うんです。よし、実は私たちは、そのことについて、前回、詩篇の93編から学び始めていたわけです。一体どうやって私たちは起こっている様々な事柄を捉えるべきなんでしょう。どうやって私たちは正しくそれが良いことであり悪いことだって判断することができるんでしょう。どうやって私たちはそれが祝福となり呪いとなることを知ることができるんでしょう。そのことを私たちは詩篇の93編を通して考え始めました。一体祝福と呪いの狭間には何があるのか。その境界線には一体何が置かれているのか。皆さんに前回お伝えしたことというのは、その境界線にあるのは神様の主権であるということでありました。神様が全てを治めておられる。そのことこそが私たちが人生を生きていく上で、その人生が祝福に満ちたものとなるのか、それとも呪いに満ちたものとなるのかを定める事柄であると。それこそが、私たちが、ありとあらゆる人生に関する疑問に解決をもたらすための唯一の答えである、鍵であるということを皆さんと学んでいったわけです。前回この93編を皆さんと一緒に見たときに、私たちは最初の2節を一緒に考えました。そこで私たちは神様の主権を理解するときに私たちの問題というのが消え去っていくということを学びました。その中には二つの事柄というのが含まれていました。それは神様の比類なき統治というのを私たちが理解することであり、もう一つは神様の栄光に満ちた統治というのを知ることでありました。比類なき統治といったときに私たちはそこに神様の統治というのが排他的なものであるということをまず最初に考えました。神様以外に王である方はいないんだということです。神様だけが支配者であられるんだ。主権者であられるんだ。また、この神様の統治というのが 不断の統治である。耐えることがない統治であるんだということを見ました。その神様の統治はまた同時に積極的なものである。神様だけが唯一の主権者であられ、神様はその主権者であられることをやめることをせず、この神様は積極的にご自身が計画されたことを果たす、その働きをされているんだと。傍観者ではないんです。神様は働いておられるんです。そして、この神様の統治というのは、拒むことのできない統治である。誰一人として私はそれを受け入れませんということはできない。すべての人がこの神様の統治の中に入っている。それゆえにこの神様の統治というのは比類なきものであるんだということを私たちは最初に考えたわけです。私たちがそのことをしっかりと理解するときに私たちの人生観というのは大きく変わります。なんとなく流れに任せて運命が私たちを支配してそんなことを考える必要ないんです。神様がしっかりと計画を持って神様の計画の通りに全てのことを進めているという確信のもとに私たちはありとあらゆる事柄を考えることができる。そして私たちは神の栄光に満ちた統治というのを考えました。この神様の統治は総合の統治である。神様の栄光というのが、神様がこのことを行われるときに表される、そんな素晴らしい統治であるんだと。ひょっとすると最も顕著な例というのは、この被造物かもしれません。神様の御業が行われました。だから今も、被造物は何します？神様の栄光を私たちに告げ知らせるんです。私たちの救いもそうかもしれません。神様はご自身の計画のように救いという働きをされました。その救いには神様の栄光が三千と輝いているわけです。また、この栄光に満ちた統治というのは力に溢れた統治でありました。神様は力を身に帯びているなんてこの詩の著者は言うわけです。いつでも神様は計画することを、したことを行う準備ができているし、神様はそれを全うすることができるんです。また神様の統治は不変の統治でした。神様は途中で溝から降りて、私はもうやめますと言わないんです。神様は、昔はこんな風に支配したけども、これからは私は違う風に支配しますので言わないんです。変わることなく、初めから最後まで一貫した支配を神様なさっておられます。そして、そのように変わることがないがゆえに、神様の統治というのは永遠の統治です。いつまでも永遠の初めから永遠の終わりに至るまで、神様はずっとその御座におられ、完全な支配をなさっておられます。私たちがこのように素晴らしい統治に気づいたときに、神様が主権者である、神様だけが王であるということに知ったときに、私たちが唯一できることというのは、この神様の前にひざまずいて神様を礼拝することです。違います？だって神様の力が表され、神様の主権が示されるときに、そこには神様の栄光が見えるわけです。私たち人間が唯一できるのは、イザヤが天に上げられたときにしたように、神様の前にへり下って、神様の前に、賛美を捧げることしかできません。神様の栄光に満ちた統治が私たちに礼拝を求めるとするならば、神様の比類なき統治というのは私たちに従順を求めます。だって、こんな偉大な王はいないんです。この方だけが唯一誠の支配者なんです。それは皆さん一人一人の人生の支配者であるということを指します。それゆえに私たちがこの比類なき統治に気づいたときに、私たちは主の前に従うというその責任が生まれてくるわけです。そのことに気づくならば、私たちはヨブと同じように、こういうことができます。主は与え、主は取られる。主の皆は褒むべきかなと。 たとえ神様が何をしようとも、私に素晴らしいものを与えたとしても、私から素晴らしいものを取り去ったとしても、私から私に辛いものを与えたとしても、それを取り去ったとしても、どちらにしても神様は素晴らしい方だから、私はただただ神様を褒めたたえる人生を生きます。前回私はそのことを考えました。今朝皆さんと一緒に、私たちはこの詩編の残りの部分を見ていきます。この残りの部分で、この詩編の著者は私たちに神様の御力を恐れ、神様の御言葉を受け入れるときに、私たちが祝福に満ちた人生を送ることができることを教えます。私たちの問題が解決し、私たちが主の祝福を味わって生きていくことができるようになるということを教えています。でも今挙げたすべてのこと、その二つのこと、それらは全部神様の主権に関わることであります。私たちの人生の見方、その人生観が変わっていくときに、その世界観が変わっていくときに、それが主の主権というものに基づいて変わっていくとき、私たちは人生を喜びと祝福に満ちて生きていくことができるんです。皆さんの人生の祝福と呪いの間にあるのは神様の主権です。皆さんがどちらにいるのか、今日皆さんと一緒に見ていきたいと思います。皆さんにぜひそのことを考えていただきたいと思います。そして願わくば、今日この御言葉を見終わった後に、皆さんが、私は確かに祝福を味わって生きていくことができるというその確信を持つことができればと心から願うわけです。詩編の著者はこう歌います。主は王であられ、御慈をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。あなたの御座は古から固く立ち、あなたは常しえからおられます。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川はとどろく声を上げています。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、糸高きところにいます。主は力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。まず最初に、私たちは3節4節のところで、私たちが神様の御力を恐れならば、私たちの問題が消えていくこと、そのことを見ていくことができます。ひょっとすると、私たちは、詩編の著者が一節と二節で言った神様の主権ということを考えたときに、それを正しく理解するならば、それ以上の説明はいらないと思うかもしれません。神様はこれほど偉大な統治者であられ、神様はこれほど比類なき方であるということを知るならば、もうそれで十分ですということができたかもしれません。けれども、詩編の著者はそこで止まらなかったんです。詩編の著者は、ここで、私たちに、この神様に対抗することができるものがいるんじゃないかと考えるんです。ひょっとしたら。そんな疑いを持つ人がいたら困るって。だから、霊を出して、この神様と比べてみましょうって言います。それが、ここで、知恵の著者が行っていくことであります。三節のところで私たちは、チャレンジャーが紹介されます。神様の力に挑戦するもの、または神様の力に対抗することが可能かもしれないもの。そして、四節のところで、そのチャレンジャーに対して、挑戦者に対して、知恵の著者はチャンピオンを紹介するわけです。私はどうしても想像してしまうんです。リングアナウンサーが、四角いリングの真ん中に立って、青コーナーって紹介するわけです。そして、赤コーナーって言ってチャンピオンが出てくるんです。青コーナーに立つのであれか、 この地上の力です。どんな力でしょう。三節こう言います。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川は轟く声を上げています。川。そんな言葉がここです。使われています。私たち、この川という字を見て、川ということを想像したときに、ひょっとしたら皆さん言うかもしれないですね。一体これのどこが力強いんですかって思いません？川って言ったときに、ひょっとしたら皆さん石津川を想像されるかもしれません。あまり力強くないわけです。ですよね。それだったら私でも勝てると思うかもしれません。でもここで言われている川というのは、そういう静かな小さな川の流れを指しているんじゃないんです。ここで使われている言葉というのは日本語でよくわからないですけれども、実際には複数形が使われています。いいですね。これ、川川なんです。また、実はこの言葉というのは、単に川というふうに訳すことができるだけではなくて、洪水なんていうふうに訳すことができます。濁流。また実際に、ヨナ書の2章の3節のところを見ると、ヨナが荒れ狂う嵐の、その海に、船から投げ出されて、その後、彼が海の底へと沈んでいくときに、彼を海の底へと引っ張った潮の流れを指してこの言葉使われるんです。また別の言い方をするならば、これは、津波ということもできます。だんだん力が強くなってきました。ここで、知恵の書者が使っているこの言葉というのは、静かな川の流れではないんです。です。嵐の真っ最中に、突然湧き起こったいくつもの川が大きく氾濫した中で出てくる洪水の力なんです。その力はどんなものだと思います？人間の建てた強固な橋を一気に打ち崩すものです。違います？荒れ狂う海の、その荒波です。岸辺に打ち付け、その波は、その、海岸の姿を大きく変えます。岩を削り、砂浜をえぐり、それは時に洪水となって、何千何万という人たちの命を奪うことができる、そんな力強い、水の話をしているんです。主よ、津波は声を上げました。それが、この詩篇の著者が考えることができた、神様に対抗することができるかもしれない力強いものでありました。このような大きな川の流れ、川川の流れ、このような偉大な津波の力。それが3回繰り返し使われているのを皆さんも見ることができますよね。川は、川は、川は。このような繰り返しというのはヘブル語の詩的表現の中で頻繁に使われるものであります。皆さんよくご存知なのがあります。時々歌います、ここで。何です？聖なる、聖なる、聖なるって言うじゃないですか。で、それは単に繰り返してるだけじゃないんです。そこで言わんとしてるのは、この方以上に清い方はいないというそのような強調なんです。この方は単に聖なる方じゃないんです。いや、実はこの方は聖なる、聖なる方なんです。いい、そうじゃありません。聖なる、聖なる、聖なる方です。この方以上に清い方は存在しません。それと同じ手法がここで使われています。川は。です。津波は、単なる津波じゃない。その津波は、津波の中の津波なんです。いや、津波の中の津波の中の津波なんです。この時点で私たち想像できるのは、何百メートルも、海の上に、その恐ろしい牙を、見せている巨大な波を浮かべません？それに飲み込まれたら、ありとあらゆる町は崩壊するんです。その波というのは、どんな大型の船であったとしても、まるでそれは、木の葉のように、揺らされて、そして沈められることができる、そんな偉大な力です。さらに、ここでは、 声を上げましたという言葉が3回繰り返されています。上げましたという動詞が3回使われているんです。つまり、そこで鳴り響くその音。皆さん、波の音って聞いたことありますよね？それは単に、静かな波だったら心地いいんです。でも、嵐の中で聞く波の音ほど恐ろしいものはありません。ね、そんな偉大な波があるじゃないですか。そんな力強い挑戦者がいるじゃないですか。一体、このような、恐ろしいまでに力を持った、その波に誰が打ち勝つことができるんですか？そう、詩篇の著者は言うわけです。ひょっとしたら、このような力は、神様の力に勝つことができるかもしれない。ちなみにもし神様の力にこのような波の力が打ち勝つことができるならば大変なことになります。何ですか？だって神様いくら主権者でも負けるんです。神様がやろうと思っていることが途中で遮られてしまうんです。そのような力のゆえに。それゆえに挑戦者が出てきたということは非常に大変なことかもしれません。四角いリングの上に大波、津波、津波の中の津波が上がっていきました。それに対して、詩篇の著者は赤コーナーにいるチャンピオンを紹介するわけです。名前が呼ばれました。どんな方でしょう？4節こんな風に言います。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、糸高きところにいます主は力強くあります。神様がチャンピオンになっています。です。ひょっとしたらこんな偉大な力を見たときに神様は叶わないかもしれない。誰かそう思うかもしれないけど、あなたたちそれは大きな間違いですよって言うんです。彼は言います。どんな力強いものがあったとしても、たとえそれが今まで私たちが見たこともない、体験したことがない、そんな偉大な津波だったとしても、神様の前に全く問題はありませんよって。そのような大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、この神様は力強いんだって言うんです。たとえもし、幾千幾万の力強い波が海辺を襲ったとしても、たとえそれが地上の岩々を削り取り、それらを粉々に打ち砕くことがあったとしても、このような地上のありとあらゆる力は天におられる岩を動かすことすらできないんだ。なんと偉大な力でしょう。なんと素晴らしいお方でしょう。この方は私たちの想像をはるかに勝って力を持っておられるんです。ダビデはこの方について詩篇の中でこんな風に語っています。詩篇の65編の7節を見るとダビデは言います。詩篇の65編の7節。あなたは海のとどろき、その大波のとどろき、また国々の民の騒ぎを沈められます。海のとどろき、その大波のとどろき、国々の民の騒ぎを沈められます。また、詩篇の89編の9節はこんな風に記しています。詩篇の89の9。あなたは海の高まりを収めておられます。その波が逆まくとき、あなたはそれを沈められます。その波が逆まくときに、あなたはそれを沈められます。エレミアは、エレミア書の5章の22節でこんな言葉を語っています。エレミアの5の22。彼は言います。神様はこう言っていた。あなた方は私を恐れないのか？主の御告げ。それとも私の前でおののかないのか？ 私は砂を海の境とした、越えられない永遠の境界として、波が逆まいても勝てず、鳴りとどろいても越えられない。です、皆さん。どれだけ、荒れ狂う、海の波の力が強かったとしても、神様の前にあっては、それらは何も恐ろしいものではないです。神様は海の飼い主なんです。サーカスにいる猛獣使いを想像してみてください。百獣の王、ライオン、虎、何でも構わないです。猛獣がその中にいて、その猛獣が叫び声を上げてます。恐ろしい牙を剥き出しにして私たちに襲いかかろうとするわけです。ところが、猛獣使いがその鞭を、パチンと鳴らすと。どうします？まるでその猛獣は猫のような音となります。神様は、海の飼い主だ。その飼い主に、どれだけ恐ろしい海の波も、力あるその洪水も逆らうことができない。思い出しません？イエス様が、マルコの福音書の4章のところで何をされたかって。嵐が起きました。ガリラヤ湖で。弟子たちはその嵐の中で、もうダメだと思って、慌てふためくわけです。イエス様何しました？船の中で。ゆっくりお休みしてたんですね。違います？弟子たちがやってきて、イエス様を揺り起こすと、イエス様は立ち上がって、海に向かって、ガリラヤ湖に向かって言うわけです。静まりなさい。どうなりました？その嵐は止み、そこには静寂が訪れたわけです。すごい力だと思いません？それが私たちの神様なんです。それが私たちの主人なんです。それが私たちの主権者なんです。事実この方は、エレミア書の31章の35節を見ると、その大きな波も起こす方だと言います。神様が、荒れ狂う波を起こし、そして荒れ狂う波を沈める方であるんです。31章の35節、エレミアの32の35はこういうふうに言います。主はこう仰せられる。主は太陽を与えて昼間の光とし、月と星を定めて夜の光とし、海をかき立てて波を騒がせる方。その名は万軍の主。皆さん、想像しません？太平洋の真ん中で、神様が長い棒を天から落とされて、そしてその棒をぐるぐるぐると回しておられるわけです。そうすると、ものすごい波が立つわけです。ものすごい力がそこに送られます。でも神様がそれをやめて、静まりなさいと言うと、その波は一瞬にして消え去るんです。詩編の著者は、はっきりと私たちに宣言します。神様以上に、このような偉大な力を持っておられる神様以外に、私たちは誰一人として恐れる必要はない。恐れないといけないのはこの方である。この方こそが私たちの唯一の主権者であり、この方は偉大な力を持ってご自身のなそうとすることを全うされるんだって言うんです。それが保証されてるって。はじめから、この戦いは戦いになってませんでした。だって、はじめからみんな分かってたんです。このリングに立って、挑戦者とチャンピオンが戦うときに、試合が始まる前から、チャンピオンが勝つことが確定してたんです。この箇所、多くの神学者たちは、仲介者たちは、この川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川を轟く声を上げています。この三節の表現というのが、自然の水の流れを指すんではなくて、人間たちを指すんだというふうに解釈します。確かに聖書の中には、特に旧約聖書の中には、このような表現を持って神様に逆らう人々の姿が表されています。けれども、私はこの箇所は、水の流れを指しているというふうに考えます。なぜならば、比喩的に、つまり、 人間たちを、神様に逆らう人たちを象徴して、この箇所、こういった言葉が使われているという、そのことを示唆するものが何一つ文脈の中に出てこないからです。それゆえに、突然ここだけを比喩的に捉えることというのは不自然なわけです。ただ、私たちは、このような、地上における力、神様に対抗し得るかもしれない。しようとするその力を人間に適用することはできるだろうと思います。ちょっと詩編の2編を開けてみてください。詩編の2編。詩編の2編で、詩編の著者はまさにそのことを行っています。荒れ狂う波が神様に向かって叫び声を上げるのと同じように、詩編の2編の著者はこんな風に言うんです。一節から見てください。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのかって。地の王たちは立ちかめ、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油を注がれた者とに逆らう。さあ、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てよう。この世の人々は、神様に向かって拳を上げるんです。神様に向かって騒ぐんです。叫び声を上げるんです。私はあなたの支配はいらないって言った。あなたに縛られて生きることはしない。私の主は私であり、あなたではないって言います。その姿が、この一節から三節までのところに記されています。人々はなぜか神様よりも自分たちの方が力があると考え、神様よりも自分たちの方が自分の人生を支配しているんだと捉えるわけです。その姿が、この2編の1節から3節まで記されています。それに対して神様何すると思います？どう思っておられると思います？次の節見てください。4節。天の御座についておられる方は、何します？笑うんです。神様これおかしくて笑ってるんじゃないですよ。ね。あざ笑ってるんです。その愚かさを。あまりにも、その、無知な、愚かな、その考えを、その生き方を見て神様唯一できるのは、笑うことだけだった。そして、神様は、その者たちにとって、対して怒りを持って宣告をされるんです。燃える怒りで彼らを恐れおののかせるって。そしてこう言います。しかし私は私の王を立てた。神様もおっしゃるんです。私の聖なる山主に。誰の話してると思います？これイエス・キリストの話です。神様はもうすでに統治者を定めておられるんです。いや、むしろご自身が統治者であり、この定めた王イエス・キリストを通して、神様はすべての世界に君臨されるんです。なんと、愚かな考えを人間たちは持ってるんでしょう。こんな偉大な、こんな力強い、他に類を見ることがない神様に対して、いや、あなたじゃなくて私が自分の人生を支配しますって言うんです。あなたの考えは受け入れませんって。受け入れる受け入れない関係ないんです。だって神様の力がなされるんだから。なのに私たち言うんです。いや、私はあなたに縛られません。私のしたいことを私のしたいように生きますって。神様の主権の前にへりくだるんだから。そのものに対して神様は怒りを持って言われるんです。私は王を立ててる。あなたはそのイエス・キリストをあなたの王としますかしませんかって。神様は単に怒っておられる方だけじゃありません。実は神様は非常に憐れみ深いんです。見てください。十節からのところ。それゆえ今王たちを悟れ、地の裁きつかさたちを慎め、恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ、御子に口づけせよ、主が怒り、お前たちの道で滅びないために、怒りは今にも燃えようとしている。幸いなことよ。すべて主に身を避ける人は。見ました今の。神様呼びかけてるんです。 自らを誇り、自分たちが神にも勝る主権者であるんだと考えている愚かな人間たちに向かって、怒って当然で滅ぼして当然の人間たちに向かって、神様は呼びかけるんです。私の元にやってきて、私の主権の前にひざまずきなさいと。私の怒りが今まさにあなたの上に注がれようとしているから。皆さん、その言葉聞いてどうされます？それでも言い続けます？いや、私は私の人生の主である。私は私の生きたいように、私の望むままに望むときに望むことを行いますって言い続けます？それとも、いや神様、私はあなたの望むままに、あなたの望むときに、あなたの望むことを行っていきますって。そう言います？詩篇の著者は私たちにそのことを問いかけています。あなたの人生の主人は神様ですか？偉大な力を持ったこの方があなたの主ですか？その方の前にあなたはひざまずき、その主権を認めて生きてますか？言いましたよね、詩篇の2編の12節のところで。一番最後何て言いました？幸いなことよ。言いませんでした？主に身を避ける人。どこに幸いありました？神様の側にあったんです。主権を認め、神様の主権に従い、そこを避けどころとしているその人物の上には、何があります？幸いがあるんです。祝福があるんです。逆に、そうでない人たちの上には、怒りがとどまり、そこには呪いがあり続けるんです。3番目に。今日の2番目のポイントですけれども、この詩篇の中では3番目のポイントになります。神様の主権を理解し、神様の道からを恐れるだけでなく、神様の御言葉を受け入れるときに、私たちの問題というのは消えていきます。神様の御言葉を受け入れるときに。一節から四節。実はこの1から4というのは一つのユニットになっています。一つのまとまりなんです。なんでそんなことを言うことができるか。実は原文で見ると、この1節と4節、1節の一番最初に主という言葉が使われ、4節の一番最後にも全く同じ言葉が使われます。原文では。つまり何をしてるか。彼はサンドイッチにしてるんです、これ。です。そうしてこの部分が一つのまとまりですよということをはっきりしているんです。つまり、1から4のところで明確に言いたかったことっていうのは、主はすべを収められるってことです。主は支配者である。主は王である。そのことを1、2節で明確にし、道からを表すことによって神様の主権というのが動かないものであることをはっきりと告げたわけです。そして、5節のところで、実はそれには、確信があるんですよって言うんです。確信がある。御言葉が、そのことが確かであることを私たちに定めてるって言うんです。それがこの詩篇の著者がここで言おうとしてることです。もし私たちが確かに、彼が言うように主の主権というのを認め、それが正しいものであるということを御言葉を通して確信していくならば、そこには素晴らしい祝福が待っているんです。詩篇の著者はこのことを二つのことを通してします。一つは神様の御言葉が確かであるということを告げること。そしてもう一つは神様の御言葉が清さを求めているということを告げることによってです。まず詩篇の著者はこう言いました。あなたの証は誠に確かです。この証という言葉。この言葉は、神様の御言葉に対してよく使われる、旧約聖書の中で特によく使われる言葉の一つです。神様ご自身に関して、また神様が求める様々な事柄に対して、証言するもの。そういった意味合いがあります。神様の特に書かれた御言葉に対して、この、 証という言葉は旧約聖書を通して使われ、特に神様の御言葉について書いている詩篇の119編では、この言葉22回も使われるんです。ここで詩篇の著者が特に考えているその証というのは、神様の主権に関することだというのは文脈を見れば明らかです。けれども、あえてこの詩篇の著者はここで証という言葉を使うときに、単数形ではなくて複数形を使うんです。つまり、もちろん主の主権というのが一番の中心だけども、ここで言わんとしている。でも、ありとあらゆる神様の御言葉はというんです。それは一体どんなものなんでしょう？から言います。誠に確かです。誠に確かです。確実で、揺るがされることなく、信頼が置ける、そういったものであるって言うんです。簡単に要約するならば、ここで彼が言ってることはこうです。神様がおっしゃったことは、すべて真実であり、必ず起こります。イザヤは、この御言葉に対して、こんなことを言いました。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。草は枯れ、花はしぼむ。だが私たちの神の言葉は永遠に立つ。このイザヤがこの言葉を語ってから700年ほど経った後に、ペテロは同じことを言いました。草は枯れ、花はしぼみ。けれども神様の言葉は永遠に立つ。イエス様は言いました。律法は廃れることがありません。神様の御言葉はいつまでも確かであり、決して変わることはないんです。揺らぐことはないんです。いつまでも信頼の置けるものなんです。人間が作った様々な基準、様々なルール、それらは時代によって変わってきます。皆さん思いません？今の世の中見てて、30年前、20年前、どちら10年、5年前、私たちがこんなことをしてたらダメじゃないのと思ってたことが、今平気で行われてるじゃないですか。普通のこととして。けれども神様の御言葉はそんなことないんだって言うんです。いつまでも確かで、いつまでも変わることがなく、いつまでも確実で、いつまでも信頼を置くことができるんだって。誠にその通りだって。あえて強調するんです。そして、そのように確実な御言葉であるがゆえに、その御言葉がもし神様が主権者であると告げるとするならば、間違いないでしょって。確かでしょ？でもそれだけじゃありません。神様の御言葉が確かであるだけでなく、この御言葉というのは私たちに清さを求めるんだって言うんです。見てください。聖なることがあなたの家にはふさわしいのですって言います。聖なることがあなたの家にはふさわしいんです。この御言葉は私たちに清さを求めています。この五節のこの二行の言葉、この言葉を見たときに、どこかの説思い出しますね、皆さん。私、詩篇の19編の7節の言葉を思い出すんです。ちょっと開けてみてください。詩篇の19の7。後半部分で、こんな風に書かれています。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。似てません？前半部分はまさに同じでした。ですよね。主の証は確かだった。そして後半部分も実は同じ概念のことが記されてるんです。清さについての話なんです。19編の7節のところで使われているこのわきまえのないもの。その言葉の語源には、開けるという意味があります。何を開けてるのか、どんな風に開けてるのかというと、私想像していただきたいのは、開きっぱなしの扉を想像していただきたいんです。 皆さん夏に蚊がたくさん出てくるときに扉開けっぱなしにしてます？します？しないんです。なんでですか？虫が入ってくるからです。蚊が入ってくるからです。だから網戸でも閉めるわけですね。扉閉めてるかもしれませんですよね。皆さん出かけるときに今日家の扉閉めてきましたね。私は今閉まったと思ってる方いらっしゃるかもしれないですけども、でも閉めてきますよね。なんで閉めるんですか？誰もいないときに誰か悪い人が入ってきたら困るからですね。違います？だから扉を閉めるんです。わきまえのない人ってのはどんなものかって言ったら、いつも自分の心の扉が開きっぱなしなんです。閉めること知らないんです。だからどうです？悪いことが起こったときに、それらすべてが中に入ってくるんです。それが私たち人間だって言うんです。私たちはもともと神様の前に正しいことが何なのかを知らずに、扉開きっぱなしの状態だって。だから悪いことが起こってもそれは全てを受け入れて、ああ、それは素晴らしいって勝手に考えて、そんな愚かな人間だったんです。ところが、神様の証というのは確かで、私何するんです？開けっぱなしの扉であれば私たちを賢くするんです。賢くなるとどうなりますか？出かけるときには、扉を閉めるようになるんです。ね。悪いものが私たちの前に現れるときに私たちは心を閉ざして、それが私たちに影響を与えないように変わっていくんです。賢くなって私たちは神様が言わんとすることを忠実に果たしていくことが可能なものへと変わっていくんだって話をしてるんです。何の話ですか？これ聖歌の話です。同じことが93編に言われてました。聖なることがあなたの家にはふさわしいんです。神様の確かな証というのを私たちがしっかりと理解して、それを受け入れていくときに、その証は私たちに何をするかといったら、神様の御座の前に立つにふさわしいものへと私たちを変えていくんだって言います。ふさわしくないものは立てないんです。神様が主権者であるということを認めていながら、いや、神様、あなたは確かに私の主権者だけども、あなたの言うことに私は従いませんって言うと思います？そんなの認めてないですよね。認めた人物は何するかって言ったら、神様がおっしゃったことに対してどうするんですか？わかりました。私はそれを行いますって言うんです。その結果、私はどうなります？清いものへと変わってくるんです。だって神様の御言葉は私たちを清くするから。イエス様はヨハネの福音書の17章のところでこのように言いました。開けなくてもいいですけども、ちょっと聞いてください。イエス様は言うんです。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。真理によって彼らを清め分かってください。あなたの御言葉は真理です。神様の御言葉が真理であるがゆえに、その真理によって弟子たちは、また私たちは清いものへと変えられていくんです。その御座の前に現れるものにふさわしい姿へと変えられていくんです。それゆえに、聖の著者が、聖なることがあなたの家にもふさわしいのですというのは不思議じゃありませんよね。神様の御言葉は清い生き方を求めます。なぜならば、神の家に属するものは清いものへと変わっていくからです。偉大なる主権者であられる方のその言葉は、清さを求めます。そして、その方に属するために、清さを与えるものなんです。御言葉に対する服従を通して。主権者なる神、その方は、ご自身が何を求めておられるのかを、この御言葉を通して私たちに明らかにしました。ご自身がどんな方なのかを、この御言葉を通して明かししておられます。私たちがどんな風に生きなければならないのかを、この御言葉を通して明確に命じておられます。主権を認めた人物は何すると思います？その御言葉に従順に従って生きていこうとするんです。それが起こるとき、私たちは様々な人生の混乱の中にあって、どのように私たちが 物事を選択し、物事を捉え、物事の中にあって生きていくべきなのかを教えられるんです。どのように自分の歩みを正していくのかを学んでいくんです。そして、この確かな御言葉が確実に私たちを主の家にふさわしいものにすることを信頼して、その御言葉に服従し続けるんです。皆さん、そんな言い方します？皆さんはこの権威ある御言葉に従おうとします？主権者なる神が語られた言葉として。皆さんはこの御言葉に従うがゆえに神様からの祝福を体験しておられます？知恵の著者言うんです。あなたはその祝福に入ることができると。神を主とし、その神様に従順に従っていくから。人間の歴史を通して、私たちの前にある問題というのは、私たちが神様を主として認めるか認めないかということです。それをしないこと。そしてそのゆえにする様々な選択のように私たちは苦しみを受け続けます。アダムとエバがエデンの園で、まさにその選択を行った時から、神様ではなく私が神になるんだと言って、神様の主権を拒み、神様の命令に背いた、その瞬間から今に至るまで。私たちは、主を主としないがゆえに、起こる様々な苦しみと呪いの中に置かれているんです。人々は今も、それゆえに様々な人生の苦しみを味わっています。最初にも言いました。やってくるありとあらゆる事柄自体に、痛いも、辛いも、悲しいも、苦しいもないんです。なんでそれを痛く、辛く、苦しく、悲しいって捉えるんでしょう。もし私たちが神様が主権者であり、神様が私たちの最善のために、神様ご自身の最大の栄光のために、ありとあらゆることを支配して、私たちの前に置かれているという確信の上に歩んでいるとするならば、確かに辛いかもしれません。確かに苦しいかもしれないし、確かに悲しいかもしれないし、確かに嫌かもしれないけども、でも、喜びを持ってそれを受け入れることできません？だって神様最善をしてくださってるって約束するんだもん。だって神様がそれが素晴らしいって言って送ってくださってくる。そう、私たちは怒りに満ちている神様がおられることを覚えておかないといけません。いつの日か必ず神様ご自身の主権の前にひざまずかない者たちに裁きをお与えになるその神様がいることを覚えておかないといけません。神様もうすでに私たちすべてに対して神様だけがその御座に座っておられ、神様だけが統治されているということをお告げになりました。神様は継続して変わることなく、その御力を通してその御座に座り、ご自身の目的を達成していることを私たちに告げました。神様はご自身の命令というのを確立され、それを私たちに圧倒的な形で求めておられます。それに私たちは、この王がいることを認め、この方の主権の前にひざまずき、この方の力を恐れ、この方の言葉を受け入れて歩んでいかなければいけないんです。それをするときに、神様は言います。祝福のうちに入れられると。詩編の著者はこの詩編を、主よ、とこしえまでにって言われます。主よ、とこしえまでにと。今日、皆さんはこれを二つのうちのどちらかの形で言います。必ず言っています。どちらかで。一つは、この神様ご自身の主権というのをしっかりと受け入れ、正しくこの詩編の著者が言うように、 その主権の前にひざまずき、神様に従う決意を持って歩むがゆえに、主よ、とこしえまでにって言います。その方に何が起こるか。その方には、とこしえまでに神様からの祝福があり続けます。だって神様も応援されてるから。もう一方で、そしたらこの中にまだ、主よ、とこしえまでにという言葉を、私は、あなたの主権を受け入れませんというその思いを持って、いう方がいらっしゃるかもしれません。私は、とこしえまでにあなたに対立しますって。そこには、神様からの怒りがとどまります。そこには神様からの呪いがあり続けます。誤解しないでくださいね。神様は皆さんを苦しめたいんじゃないんです。主への2編思い出してください。なんて言ってました？王たちを、裁きつかたたちを、私のもとにやってきなさいって。今もこの瞬間も皆さんに求めております。私の前にひざまずきなさいって。私の立てた王に口づけしなさいって。正しくあがめ、正しく従い、正しく生きていきなさいって。そうしたら、何がありました？幸いがあったんです。すべて主に信頼するものに。願うか皆さんが幸いのうちにいることです。祝福と呪いの狭間には主権という明確なラインが記されています。神様の主権という。その主権をしっかりと認めるならば私たちは祝福のうちにあって神様に喜ばれ、神様を喜び、永遠の時を過ごすことができます。その主権を拒むならば、私たちは神様からの怒りを受け、叶うはずもない神に抵抗しながら、呪いに満ちた人生を送るようになります。どちらを選ぶかは、皆さんの選択です。願わくば正しい選択を、今この瞬間にもしていただきたいと思います。お祈りしましょう。愛する父なる神様、私たちの高慢さをあなたの前に、私たちは告白しなければいけません。あなたなしで生きることができると。あなたの力など必要ないと。あなたの計画など無駄だと。私の方がよくわかってると。そんな風に思い、そんな風に考え、そんな風に生きようとしている私たちのその罪をあなたに告白しなければいけません。神様、どうぞ愚かな私たちを許してください。そして主よ、あなたが偉大なる王であることを私たちが確かに認め、その主権に従って私たちが生きるようにあなたが変えてください。どうぞ弱い私たちにあなたが力を備えてくださり、理解力を与えてくださり、ありとあらゆるところであなたが全てを支配しておられる方であることを思い起こして、あなたの祝福を私たちが味わいつつ、主に身を避けるものとして生きていくことができるように。そのように皆、ここにいる一人一人の上に、あなたが働いてくださることを大いに期待して、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。